皆さんおはようございます。
おはようございます。
今年の夏は暑かったですよね。記録的な猛暑ということで、どこですかね、40何個でした、最高気温 41.6 ぐらいでしたね。そのぐらいでしたかね。そういうね、酷暑でした。記録的な豪雨も起きましたね。西日本は先週だと東日本も、豪雨に襲われたということで、私の地元の倉敷も、まあ、自分の実家は大丈夫だったんですけども、倉敷市、豪雨で、巻き込まれた方々たくさんいらっしゃいました。まあ、かなりショックでしたけれども、あるいは、台風もね、今、5つぐらいですかね、いつかこう連続で台風が起こっているという、これもまた観測史上初めてだということを聞いています。あとカリフォルニア州からカナダにかけて山火事、今すごいみたいですね。500箇所何百箇所ですか、今まだ消えてない、まだ消えてない、わからない、もうすごい、ね、ことが起こっているということ、まあ、今日は、ね、この環境問題にこの焦点を当てて、考えてみたいというふうに思っています。It was so hot this year in Japan, if we are in Japan. And you know, there are, about 40 degrees Celsius in somewhere. It's a record in Japan. And also the flood and heavy rain, it hit my hometown, Kurashiki City in Okayama too. Fortunately, our house was okay, but so many people, houses are damaged because of that.And typhoon happened 5 days in a row. Now, did you know that? That's the record weather observation history too. And in California and Canada, I don't know how many hundreds of wildfire right now. That's just amazing. So today we want to focus on environmental issues, ecology, from the Bible. Let's see that.そして、先ほど読んでいただいた箇所ですね、その創世記の1章28節のところ、こういうふうに書いてありました。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよというふうに神様、これが神様が一番最初に人類に向けて発せられた祝福の言葉です。いいですか。神様は人間に地を従わせよ、すべての生き物たちをすべて支配しなさいよというふうにおっしゃいました。皆さんはこの聖書箇所をどういうふうに理解しておられるでしょうか。人類は、食物連鎖の頂点にいるのだから、自分の利益のためになんだったら何でもかんでも、乱用してもいいじゃないか。他の動物たちがどうだろうが自分の知ったことじゃない、絶滅しようが滅ぼうが関係ない。あるいは、自然や全ての生き物たちは人間のために存在しているんだから、動物たちや生き物を殺そうが何をしようが勝手じゃないか。リサイクル、リユースっていうのがね、最近言われていますけど、皆さんどうでしょうね。ペットボトルポーンとゴミ箱に普通のゴミや生ゴミと一緒に捨てちゃっているでしょうか。それともキャップを外して、キャップはリサイクルに回して、ラベルは外してゴミ箱に捨てて、中をちゃんときれいに洗ってから、教会なり、あるいは家の、そのリサイクルの箱に入れているでしょうか。紙はどうでしょうね。紙、裏紙、広告紙、新聞紙、ティッシュボックスの箱なり、いろんな紙がありますけれども、これも同じようにゴミ箱にパーンと一緒に生ゴミと一緒に捨てちゃっているでしょうか。それで、そしたらどのぐらいの数が家庭で会社で出て、どれだけのものが、その燃やすためにまた CO2 が使われて、地球が温暖化することにつながっているということが分かってゴミ箱に入れているでしょうか。それともちゃんと、こういうふうにこうきちんと、ね、袋に入れて回収してリサイクルに出しているでしょうか。あんま知ったことないよと。ペットボトル、紙なんてね、めんどくさい、リサイクルめんどくさいじゃないかと、自分の都合のためなんだったら森林が伐採されようが、CO2 が出ようが、省エネとかも自分には関係ない、どうでもいいことじゃないか。さて皆さんはどう思われるでしょうか。Genesis 1:28
This is the first word to humans of the blessings. He said to humans, God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. So God said to the humans, subdue the nature and have dominion over all the creatures. Well, how do you understand this passage? Well, humans are at the top of the food chain, so we can make use of anything we want, for anything for our benefit. It's all right, right? We don't care if other animals or creatures perish or go extinct. Nature and all the creatures exist for the sole purpose for the human beings, to serve the needs of the humans. So it's totally free for me to kill any creature or do anything I want. But recycle or reuse. Do you do that? Or do you just throw away to the trash can, the PET bottles, papers, whatever, or do you remove cap? And the cap can be recycled also. And take out the label and wash inside, then put in the certain box in the church or at your home. What about papers you use every day? Advertising paper or the tissue box, the paper or whatever, the newspaper or magazines, do you throw away with other trash to the trash can, or do you recycle it like this into, keep it in a bag and then recycle it? It's too bothersome, you know? It's too bothersome to collect the paper bottles and plastic bottles and papers for recycling. For my convenience, I don't want to do that. I don't care about forest destruction or saving energy or increasing the consumption of carbon producing fuel or recycling reuse. I don't care. Well, what do you think? この問題はですね、自分にも何ともこう納得できなくって、何年も悶々としておりました。資源の使い放題、捨て放題、人類のやりたい放題の放任助長、事実先ほどあった、この創世記1章28節の箇所も含めて、この環境問題に関しての聖書の この深い研究というのは過去にはあまり実際進められていなかったんですけれども、最近になってもう一度この聖書にどう書かれているのか吟味してみよう、あるいは環境問題がどんどん、ね、悪くなっていくにつれて学者たちの間で研究がかなり進められてきました。今日は私がそこから学んだことについてですね、皆さんに少しだけですけれども分かち合わせていただければというふうに思っています。For many years, these things have troubled me. And I thought this lack of understanding of the biblical text may have been allowing or even enhancing to flourish the overuse of the resources and self-indulgency. But such interpretations of the Bible and our growing environmental problems have prompted scholars to analyze more deeply and thoroughly from the Bible. And carefully analyze the biblical view of nature. And in contrast to common assumptions, they are discovering that the Bible contains insights that form the basis of a sound environmental issues and ethic. So I'd like to share what I have learned with you. I want to share that with you this morning.今日は、ここから出ていく前にですね、この3つのポイントをしっかりと押さえてここから出ていっていただければなというふうに思っています。その1つ目、それがこの支配せよということです。神様は、しっかりとそれを支配しなさいというふうに言われたということでした。皆さん、この支配するという言葉を聞くとどんなイメージがあるでしょうね。支配する、
なんかこの絶対的な力で独裁的な、なんか支配者みたいなイメージ、なんか絶対的な力、独裁的な力で好き放題に支配する支配者みたいなイメージがあるんじゃないでしょうか。神様は人間にどのような支配を求めておられるんでしょうか。このことを考えてみるのに、この支配するともともと訳されている言葉ですね、ヘブライ語が、旧約聖書ヘブライ語が使われているわけですけれども、それがどのような文脈で使われているのかというのをまず、この掘り下げてね、学んでみることが理解の、助けになるかと思います。
Well, I want you to know three points today and take that with you home this morning. The first point is have dominion overHave dominion over. What kind of image do you have when you hear have dominion over? Dominion. Well, you may have an image of the king or ruler who is ruling over everything with self-indulgence, with some arbitrary and absolute power, like someone on this earth.And so what sort of dominion does God want humans to exercise over creation? A more thorough study of the Hebrew word of this word dominion may be helpful in providing an answer.
支配という言葉ですね。ヘブル語ではラダーという言葉なんですけれども、支配する統治するという言葉に訳されているわけですけれども、旧約聖書の他の箇所でどのような文脈で使われているかというとですね、それを調べてみると、ほとんどの場合この王による支配あるいは国による支配がどのようなものであったのか、それは憐れみに富んだ支配あるいは他の存在に対する責任を伴うものですよ、その結果としての平和と繁栄、というのがもたらされる、こういった特徴があることがわかります。ですので、この支配するっていうこの創世紀の1章の28節で言っている支配するというのは、決してですね、自然をこの独裁者的にですね、独裁的に搾取して乱用していいっていうことを推奨しているっていうことではなくてですね、決してなくて、この人には自然をちゃんと管理する、ちゃんと面倒を見る、お世話をする、そういう責任があるんですよ、それを人間への第一の戒め、祝福の戒めとして、ちゃんと人間やりなさいよっていうことを一番最初に言われていたということを、私たちは覚えている人だと思います。
The Hebrew word rather、that is translatedas to have dominion or to rule. And by examining the use of this word in the Old Testament, in other passages, it is often most used in political context to speak about the rule of a king or a nation. And when the characteristics of the rules are discussed, the biblical textemphasizes a compassionate rule and that displays responsibility for others, and in result that results in peace and peace and prosperity. So Genesis 1:28 does not advocate tyrannical exploitation. It's not that, but rather responsible care for it. We are to take care of the nature. We are to manage well what we are given to us. That's the first commandment God gave to humans, to do it well. ということがまず最初のポイントですね。そこまで大丈夫でしょうかね。That's the first point. Is that okay? So far?
Yeah. Okay. So let's go to the second point. 2つ目いきたいと思います。それは、全ての被造物は神の民と共に神を賛美しているということですね。いいですか。人だけじゃないって言ってるんですよ。全ての被造物は神の民と共に
神を賛美している、聖書で、何箇所も書いてあるんですけども、何箇所か、引いてみましたので一緒にこれ読んでみたいと思いますね。詩編の19編の1節、これご一緒に声に出して読んでみましょう。さあ、はい。
天は神の栄光を語りつけ、大空は御手の技を告げ知らせる。
もう一箇所、詩編の96編11節から12節、はい、これもご一緒に声に出してください。はい。
天よ喜び祝え、地よ喜び踊れ、海とそこに満ちるものよ轟け、野とそこにあるすべてのものよ喜び勇め、森の木々よ共に喜び歌え。
でしょうかね。これらの箇所というのは人間だけではなくて全ての生き物たちも神様の栄光を語り継げているんですよ、賛美しているんですよと言ってるんです。また聖書の至るところに動物たちも神を賛美しているということを読むことができます。例えば詩編の148編10節から13節まで、これもご一緒に声に出して読んでみましょう。さあ、はい。
野の獣よ、すべての家畜よ、地を這う者よ、翼ある鳥よ、主の皆を賛美せよ。主の皆は一人高く、意向は天地に満ちている。
すべての神の作られた被造物が動物たちも含めて神様を賛美するようにと命じられているんです。
あれ、動物たちも神を賛美している、被造物も神を賛美して、それってなんか詩的に表現として言ってるだけじゃないんですか。私たちもしかしたらもう一度聖書をもう一度再考してみる必要があるのかもしれません。
セカンドポイント、 All creation is praising God with people of God. What I'm saying is not only humans, okayAll creation is praising God with people of God. Let me give you some scripture. Let's read this together in scriptures. Psalm 19:1.
The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands.
Another verse from Psalm 96:11-12. Let's read this together.
Let the heavens rejoice. Let the earth be glad.Let the sea resound and all that is in it. Let the fields be jubilant and everything in them. Let all the trees of the forest sing for joy. Let all creation rejoice before the Lord, for He comes.
So the Psalms are suggesting that all creatures, not merely human beings, witness to the glory of God.And throughout scriptures, we read animals praise God. Wow. Psalm 148:10-13. Let's read this together.
Wild animals and all cattle, small creatures and flying birds, let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted.
Animals praising God. God is commanding that to animals to praise His name. Well, is it just an expression of the poem, poetic expression, isn't it? Well, maybe we need to re-examine the text. Romans 1:20.
世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには限界の地がありませんという言葉があります。私たちは
全ての自然ですね、自然を通して、その自然を作られた作り主、創造主である神様を知ることができるんですよ、聖書は言っているわけですね。
宇宙にある全てのものというのが完全なこの調和、このハーモニーで保たれているわけですよね。バランスが取れている、まあ、そうでなかったもよかったはずなんですけど、
地球、はい、地球ですね、まあ、美しい星ですけどもね、酸素、二酸化炭素、窒素、水素、いろんな気体がなぜかちょうどいい具合に、あるわけですね。これがなんか酸素が多すぎたりすると火でボッと燃えちゃうんですね。これやるだけでボッ爆発しちゃったりするわけですけど、水素とかいろんなのがあって、窒素とかいろんな、ごめんなさい、あんま詳しくないんですけど、炭素が詳しいからね。なんですけど、自分は電気系じゃないと分かんないわかんないですけど、なんかちょうどいいぐらいにできてるわけですよ。なぜかね、生き物が生きるのにもうちょうどいい具合になぜか作られているわけなんですよね。誰が作られたんでしょうね。最も大きな奇跡と言ってもいいかもしれないですよね。宇宙あるいは人体ね、NHK 見たことあるでしょうかね。人体もう見るだけでうわすごいなって神秘にあふれてるわけですけども、まあ、宇宙なり人体なりもういろんなその詳しくこう仕組みを学べば学ぶほど、それを作られた方の素晴らしさ、あるいはそれを作られた方の知恵っていうのを見ることができるわけですよね。Romans 1:20 says, For since the creation of the worldGod's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. So we can know the Creator God through all the creature. Everything is in harmony, balanced in the universe. That didn't have to be.Earth, a beautiful planet, the Earth, exists for an inhabitable planet. That may be the greatest miracle. I wonder who created this. Our human body system, is that amazing? The more we study about human body system or the universe,the more we see how marvelous He is, how wonderful the Creator is. ただし、この自然が素晴らしいっていう時にですね、私たち混乱して間違った方向に行ってしまうことがあるということです。それは私たちの中には創造主なる神様よりも自然を崇拝してしまう人がいるかもしれません。日本人の中には全ての自然の創造主なる神様よりも自然を拝んでしまう人がいるかもしれません。けれども自然はそのために作られたわけではない。神の作られた秘蔵物というのは神の栄光を神様がどれだけ素晴らしいかということを告げ知らせているということなんです。ですので聖書はこういうふうに言っていますね。申命記の4章19節、また目を上げて天を仰ぎ太陽月星といった天の万象を見てこれらに惑わされひれ伏し仕えてはならない。それらはあなたの神主が天のもとにいるすべてのために分け与えられたものであるというふうに言っています。私たちもよくね、この朝日を拝むとかね、なんか山とかも霊山、いろんな山ある、富士霊山、富士とかね、あるいは御岳山とかね、いろいろなところがあるわけですけど、多分ね、私がもし山や太陽だったとしたらね、私に祈ったり拝んだりしても私には目もないし耳もないですから何も起こらないですよと、私に祈ったり拝んだりしても何もできないですよと、私はただの神に作られた被造物に過ぎないですからっていうふうに多分言うんじゃないかなと思うんですよね。あるいはもう一つの別の例えで例えるならば、東京オリンピックね、2020年あと2年後に迫りました。東京オリンピック開かれるわけですけれども、私たちこの建物を見るときにね、この建物をデザインした人がいる、この建物を、この作った人がいるっていうことを知ってるわけですよね。誰もこうガーンってなんかダイナマイト爆発したら急にパッ、東京オリンピック会場できましたって言ったらみんな掲げることになると思うんですけどね、 なぜかこう地球とかいろんなものを見るときにはなんかビッグバンでバンと急にできたっていうことを不思議がらないっていうほど不思議なことだとは私は思うんですけど、皆さんはどう思われるでしょうかね。建物を見るときにその建物を作った人がいる、デザイン人がいるということを知るわけですけれども、同じように神の作られた被造物を見るときに私たちはその被造物を作られた方がいる、作り主、創造主なる神がいるということを知るわけでしょう。知恵の書というのが、これは、旧約聖書の概念、続編に属するものなので、新共同訳で、カトリックは聖典として認めているものなんですけど、多分ね、私の聖書に入っているんですけれども、入ってない方多いかと思うので、ちょっと紹介として用いさせていただきます。知恵の書13章の1節から4節までと9節まで。これも一緒に読みながらね、意味を理解しながら一緒に読んでみましょう。はい、神を知らない人々は皆将来虚しい。彼らは目に見える良いものを通して存在そのものである方を知ることができず、作品を前にしても作者を知るに至らなかった。かえって火や風や素早く動く空気、星空や激しく流れる水、天よりも光り輝くものなどを宇宙の支配者神々と見なした。その不思議さに召されて、それらを神々と認めたなら、それらを支配する主がどれほど優れているかを知るべきだった。意の創始者がそれらを作られたからである。もし宇宙の力と働きに心を打たれたなら、天地を作られた方がどれほど力強い方であるか、それらを通して知るべきだったのだ。宇宙の働きを知り、それを見極めるほどの力があるなら、なぜそれらを支配する主をもっと早く見出さなかったのかとあります。いた方がいるということですね。
Yeah, so when we see the nature, we may get confused sometimes or misguided. Some people worship creation more than a creator.Some Japanese people worship nature more than the God of all the creation. But the creation was not made for that. Creation declares the glory of God. Deuteronomy 4:19 says, And when you look up to the sky and see the sun and moon and stars, or the heavenly array,Do not be enticed into bowing down to them and worshipping things the Lord your God has apportioned to all the nations under heaven. People sometimes worship the sun or the mountain. But if I was the mountain or the sun, I would be surprised to see humans are worshipping me, because I know that I'm not God. I don't have ears or eyes.And I'm just a creation. I cannot answer to your prayer. I'm sorry. Maybe I would say that. Or I'll give you another example. This is the Tokyo Olympic venues, if you don't know about this. In 2020, within 2 years, it's going to be held. If we are still an AP, it's enough reason for you to stay, isn't it? But anyway, when we see the building, we know there is a designer and there's a builder for the building, right? In the same way, we see the creation, but we know there is a designer and there is a builder and there's a creator. And this is from the Book of Wisdom 13:1-14:9. This is from Apocrypha. My Bible has it, but maybe you don't. So for your reference purpose, let's read this.And the font is small, I hope you can see, but let's read this together. Anyone who does not know God is simply foolish. Such people look at the good things around them and still fail to see the living God. They have studied the things He made, but they have not recognized the one who made them. Instead, they suppose that the gods who rule the world are fire, storm, or the circling stars, or rushing water, or the heavenly bodies. People were so delighted with the beauty of these things that they thought they must be gods,
that this should not be realized, that these things have a master, and that he is much greater than all of them, for he is a creator of beauty, and he created them. Since people are amazed at the power of these things and how they behave, they ought to learn from them and that their maker is far more powerful. If they have enough intelligence to speculate about the nature of what you are the universe, why did they never find the Lord of all things?
ここまで大丈夫でしょうかね? Okay? Let's get this point. Okay?
Okay, thank you.
Great job.
Let's go to the final one. はい、3つ目のポイ
ントにしたいと思います。それは、すべての被造物がうめいている、あがなれる日を待っているということですね。あがなれる、あがなれる日を待っている。白熊ちゃんね、もう痩せ細ってますけどね、なんで痩せ細ってるかわかりますか?住むとこないんですよ。もう北極溶けてきてね、まあ、どんどんどんどん住むところがなくなってきています。ここにね、もうタンカーがひっくり返って、もう漏れたタールとかで、もう油まみれですね、もう皮膚呼吸もなかなかできず、多分死んでしまうでしょう。カナダ、アカルメニアの火事、倉敷と同じ場所の豪雨です。ローマ書の8章22節にこうあります。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っていますという言葉があります。全ての被造物がうめいている、苦しんでいる、そしてそれを今もうあちらこちらで私たち見ることができるし、私たち今それをひしひしと感じて生きている時代なんじゃないでしょうか。まあ、アダムとエバがもともと犯した罪のせいもあります。確かに、なんでかって言ったら、神と人との関係が、切り離された。人と人との関係も切り離された。人と動物たち、被造物との関係も切り離されたゆえにこういうことが起こっているというのは確かにそう言えます。と同時に、人類の継続して積み重ねられてきた罪の結果としても当然私たちその結果を見ているということ、その人類が積み重ねてきた、繰り返してきた、ずっと続けられてきた罪のせいとも言えます。自然災害という言葉を聞いたことあるかもしれません。自然災害の反対の言葉って分かんないですけど、自然の反対って何ですか。非自然、非自然、人為的な、その感じでしょうかね。自然災害なんていうんですけど、もしかしたらね、自然災害っていうのは非自然災害と言った方がいいのかもしれないですね。私たちが水、木、他の動物たちをどう扱うか、どう扱うべきのか、どう扱うべきなのかっていうのは重要な問題です。もし彼らが害を被っているならば、必ずそれは私たちにも害として跳ね返ってきます。
The whole creation is groaning, groaning, groaning and waiting for redemption. You see the poor polar bear over there? Why is he skinny? He has nowhere to live. Melting, ice melting. Nowhere to liveBut because of tanker crashed, the oil and water, probably the birds cannot live because they cannot breathe from the skin. Wildfire, flooding. Romans 8:22 says, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Whole creation is groaning.And suffering. And you can see, you can really see that here and there, everywhere. Not only because of the original sin of the Adam and Eve. Of course, because they have sinned, the relationship with God and humans, and humans and humans, humans and creatures, that were cut off. So it's affected by original sin also, but also,That's because of the continual sin of humans.
accumulation of that.
We hear the word natural disaster. Natural versus unnatural. Maybe a natural disaster should be called as unnatural. What is how we treat the water, the trees, and all the animals, other animals? If they are harmed, so are we.
詩編の36節の36編の7節、主よ、あなたは人をも獣をも救われるという言葉があります。主よ、あなたは人をも、人だけじゃないんですよ、人をも獣をも救われる、そうやって考えていくといろんな疑問が湧いてくるわけですよね。私の飼ってるペットちゃん、天国に行くのかな、天国で会えるかな。そこまで私は分からない、私は神じゃないので知ってることしか言えないので、会えたらいいなとは思うんですけど、ちょっと会える絶対的なことは言えないんですけどですね、その議論に行くつもりはないんですけど、まあ、そういう言葉があるというのは知っておいていいと思うんですね。
Psalm 36 says You Lord preserve both people and animals, not merely people but also animals. Is it interesting
So, these things make us wonder, so many questions. Does my pet go to heaven? I'm not God, so I don't know. I don't know. I hope they are. But, so I'm not going there to argue with that reason. But at least we should know these passages, okay? I'm beginning with these passages.
ローマの8章、18節から25節。これをちょっとね開いて読んでみたいと思います。
Let's open your Bible, Romans 8:18-25. I'm reading in Japanese only, so please open your Bible and read it for me. And read in Japanese.
はい、ローマの8章。8節からいきますね。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取りに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、復讐させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発砲をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがられることを心の中でうめきながら待ち望んでいます、とあります。ここで言っているのは、このキリストが再び戻ってこられるこの最後の日ですね、最後の時には、被造物がもううめいたり苦しんだりする日はもうないですよ。すべてが、解放されて 人間と共にこの自由になる時が来るんですよということを言っているわけですね。特にこの21節あたりから23節までそのことを言っていると思います。わかりますでしょうかね。神様の作られた被造物、全ての自然というのは人類と共にいつか神様と和解される時が来るんですよ。さっき言いました、神と人との関係が断絶された、人と人との関係も断絶された、人と同士たちとの関係も断絶されてしまった、それが回復される時が和解するんですよ。回復する時が来るんですよということを言っているわけです。コロサイの19節から20節も同じようにですね、キリストを通して全てのものがこの和解される、神と和解されるということが書いてありますので読みますね。神は御心のままに満ち溢れるものを余すことなく御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を打ち立て、地であるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました、というふうにあります。
Yeah, so you read Romans 8:18-25. So it says that when the Christ returns, that all the creatures and everything will stop growing and suffering because creation will be transformed. Especially in verse 21-23, saying about that. So you see the vision. There's a vision of liberation of all creatures and the nature along with human beings through Christ Jesus. And I'll give you one. Colossians 1:19-20. Let's speak this together.
For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross.
You see, it also claims that all things be reconciled through Christ. God and humans, humans and humans, humans and animals, these things will be reconciled, recovered, of the lost relationships. That will happen someday when Christ comes.
はい、もう2箇所ですね、いつの日かこういうことが起こるということを今話しているわけですけれども、いつの日か動物たちも、創造主なる神を賛美しているというビジョン、それが記されているというところを2箇所読みたいと思います。イザヤ書43章の19節から20節。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私を崇める。荒野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだとあります。野の獣、山犬やダチョウも私を崇めることになりますよって言ってます。もう一つヨハネの黙示録、それの5章の13節こうありますね。また私は天と地と地の下と海にいるすべての被造物、そしてそこにいるあらゆるものがこういうのを聞いた。玉座に座っておられる方と子羊、イエス様ですね、とに賛美、誉れ、栄光、そして権力がいよいよ限りなくありますように。
人類だけじゃないわけですね。すべての被造物がすべて神様を崇めているという天国の図を表しているということがわかります。
ですので、私たち人類だけが、この苦しみの中で救いを待ち望んでいるのではない。私たち人類だけではないんですね。私たちだけではなくて、この神様の作られた全ての被造物が私たちと共に今うめいている、今共に苦しんでいる、それが完全に解放される時が来るんですよ、その日を待ち望んでいるんですよということを言っているわけです。私たちを最後に待ち受けているもの、天国と、そして天国での再会ということですけれども、それは私たち、そして私たちの同胞である人間だけではなくて、神の作られた全ての被造物も作られているんだっていうこの現実を私たちが受け入れるときに、神様が私たちの人生の中で、あなたの人生、私の人生の中で、神様が与えておられるビジョン、与えておられる責任の大きさっていうのが、どういう、どれほど大きなスケールを伴ったものなのかっていうのがお分かりいただけるでしょうか。私の救いだけじゃない、みんなの救いもそうです。被造物も含めてのそういう役割があるということですね。そういうことも押さえておきたいと思いますね。
So two more passages、these are giving you the visions、that the animals will praise、the creator someday. Isaiah 43:19-20. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland.To give drink to my people, my chosen. The animals honor him, the jackals and owls praise him. Revelations 5:13.
Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and under on the sea and all that is in them saying, To him who sits on the throne and on the Lamb, Jesus Christ, be praise and honor and glory and power forever and ever. Not only humans, but all the creatures praising his name. Someday. Every creation is degrading doxology. Isn't that amazing? So it is not just we human beings who wait for our salvation in the midst of our sufferings. All creation groans and suffers and mourns with us and longing to reach its full freedom and recovery. So you see how expansive his vision is and his purpose for our lives is. It's not only my soul is saved and I can go to heaven. It's not that. All of our fellow humans and all the creatures are involved in that saving mission.
それでいて人間のリーダーシップが求められるということですね、人間が率先してことに当たっていく責任が与えられているということです。最後の質問をして終わりたいと思います。あなたに何ができるでしょうか。神の作られた全ての被造物を贖い出すという神様の召しですね。神様の贖いの働きの一部としてあなたに何ができるでしょうか。どのようにして神様の大きなミッション、大きなビジョンの一部になることができるでしょうか。神様はあなたに何を示しておられるでしょうか。神様は、人間だけではなくて全ての被造物のことを大きく気遣っておられます。私たちは地球とあらゆる形の命を大事にする敬意を持って扱う、そういう責任が与えられています。自然というのは人間が自分のことだけ考えて自分の持ち物のように乱用していい所有物ではない。そうではなくて人間が敬意と感謝を持って扱うべき賜物、神様からよく管理するようにと与えられているギフト、賜物であるということだと思います。ぜひ私たちですね、自分のことばっかり考えるのをしばらくちょっと置いといて、この地球上の自己中心的な独裁者になるのではなくてですね、ぜひ神様が私たちに望まれているような生き方、この地球上の神の作られた全ての自然、生き物を大事にする、よく管理する、統治する、支配するものでありたいと思います。コンクルージョン、 Yeah, it still takes human leadership. Still takes human leadership. What can you do as a person responsible to be a part of God's great purpose and mission to redeem the whole creation? What can you do? What can you be a part ofGod's redemptive mission. What might God be showing you about what you can do or how you can do to be a part of His great purposes? God is concerned for not only me, not only you, but all creatures strongly and deeply. So we are to value and to respect, to honor the earth.And its many forms of life. Nature is not a possession that we can abuse and we can conquer. It's not that. It's a gift that God has given to us so that we can take care of them well. We can manage well. We can look over or look after the earth well with respect and honor and gratitude. So,Let us not to be only concerned about myself or yourself only and just become the dictator of the earth, but to value, to govern, to look after, and to take care of the earth and all the creatures on this earth as God desires us to.